サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの金と、
元師匠の美咲です。
はい、今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回は私美咲が僕らには僕らの言葉があるという作品で、作者の方はエイリー先生です。
はい、
角川から出ています。
うん、
で角川から発行されたのはちょっと前で、2022年の11月30日に発行されました。はい、ちょっと補足しておくと、
うん、
これ何かに掲載という、いわゆる商業誌に掲載とかっていう形ではなかったようで、
はいはい、
作者さんがウェブとかで発表されてたものが一冊にまとまったという形のようです。
うんうんうん、
作者さんは割とここまで野球ものを、もともと野球がお好きみたいで、うん、野球ものを書いてらして、講談社さんとかから単行本出されてましたという経歴のようです。私これ今年になってこの本を知りまして、
はい、はい
はい、なので今おすすめとして持ってきました。はい、で、いわゆるストーリー漫画で最初から最後まで一つ の主人公たちのお話で一冊にまとまっています。で、お話は高校生になった男の子2人が野球部で出会って、野球を通して、2人がこう一緒にこう野球部の中で頑張っていくというお話 でポイントとしてはキャラクター の片方の子が耳が聞こえない子で、もう片方の子は耳が聞こえる子っていうところがポイントかなと思っています。はい、林さんいかがでしたか。
この方の前作の漫画も見てたんですよ。それもやっぱ野球もので、本当に野球が好きなんだで思い、かつでも、はい、その今回は野球要素じゃなくて、要は耳が聞こえないことの方の生活とかまでこうよりちょっとなんか野球は野球だけど、この要素追加してきたんだっていうのがまずびっくりしました。でなんか本当にいい話だなって思った。
はい、
あと本当にこれは本当どうでもいいところなんですけど、私の野球のイメージとカバン、カバン問題、
カバンに書かれてたよね、
ショルダーバッグ問題。
そう、私の野球部と言ったら、なんかでかい四角に肩がこう崖だけするバッグ、
エナメルのね、
エナメルの、エナメルバッグでしょって思ってたけど、今の野球してる高校生はリュックらしいです。
それ書かれてましたね。
ちょっと寂しい気もするけ
どね。そういうところもちゃんと野球を追ってらっしゃるんだなって。
そうだから今の野球すごい見てるんだなって、本当取材されてんだなって想像の野球球児を書いてない
で、しかもそのところに手癖でもはやリュックが書けるようになったって書いてあって、いや書いてらっしゃるって思いました。
いやなんか、はい、そこも衝撃でした。
まさかの技術革新、要するにあれですよね、その球児たちは利き手をかばって、逆側にそのいつもショルダーバッグかけちゃうから、骨格がちょっと歪むと、でそれが良くないんで両肩のやつが今標準にやってるよって、あそうなんだみたいな、
ロジカルって爆
発的に流行ったって感じがしましたね。
そっかそっか、強豪校がねやってたんで、
高校野球って言うとさ、ほらなんかこう甲子園のイメージがあってさ、すげえピッチャーがね、連投させられて、もう本当疲弊するっていうさ、壊れるんじゃねえかみたいな。で、まあ、そこもだからだいぶ前から話題になって少しずつ変わってって、まあ、コロナ禍とかもあってさらに変わっていくような気がするんだけど、その一方でだからそういったね繊細さみたいなのもちゃんとあったんだみたいなのが面白いですね。
そうですね、今の林さんがおっしゃったみたいに、今の野球やってる子たちを書こうとされてるっていう姿勢は伺いますね。
全然違うんだろうね、
まあ、
我々の知ってる高校生の野球とは。
それこそ今年の甲子園なんかあれじゃない、坊主頭じゃないところがね、なんか優勝かなんかしてたんじゃない、
話題になってました
ね、
もうでもそうだよな、古いよねみんなさ眉毛カリカリにさ剃ってさ、は
い、そうだね、
いう時代終わったんだよ
確かに剃り込みとかなんかあったよね
みんなカリカリに細いじゃん眉毛もう角度すごい
こんなだった
の、そうそうそう、そこしかおしゃれできるとこないからね
そう、多田さんいかがでしたか。
あ、面白かったです。
はい、
で何ですかね、それこそ新しい野球っていうのを書かれてましたけど、うん、そのまあ バッテリーを組むことになるキャッチャーのやつと、うんうん、そのピッチャーのやつって出てくるんですけど、うん、そのキャッチャーのやつはある種ちょっと古い野球、
いやそう眉毛細いよこれ、
わかるこういう感じ、
野球
いやこういう感じだよ、
イカつくて怖そうみたいな、
オラついてるしね、なんか
軟式のやつらだろうみたいな、
そうそう、舐め腐ってるしね、
そうそう。で逆に言えばでもまあな、ね、彼はそのロア社の彼は、うん、あの髪の毛長くて、まあ、実際軟式だったんだけど、うん、それは実際やるろう学校にそれしかなくて、うん、公式にチャレンジする機会が与えられなかったんですね、
うんうん、
それにどうしてもチャレンジしたいんでいわゆる一般の高校に転入してくるっていうことで、うん、この2人が意外な形で、
うん、
その全く対照的な2人がバッテリーを組むっていう意味では、うんうん、野球漫画の面白いなんですかね、うん、あそこはちゃんとやってる、
うんうん、
でそれによって最初まあ性格が悪いんですよねこのキャッチャーの、
そうだね、
根は一個だよ、
やっぱ高校生特有の尖りが尖りがすごいんだ
でまあそれはなぜかっていうのもちょっと後々語られるんですけど、彼にもいろいろっていうのは、うんうね、あると思うんですけど、うん、要するに周りとうまく打ち解けられないわけなんですよ、うん、彼なりに一生懸命やってたがゆえに、
うんうんうんうん、
なんだけど、なんですか、彼にはですね、まあ、特殊能力があってですね、
はい、
あっという間にサインを覚え
た素晴らしい能力
それがなんですか、一番対立しそうな2人に、
うん、
まさかこうブリッジをかけ
て、うん、そうね、いや漫画らしくていいよね、
そこに、うん、そうだ確かに、
だからここでいけるぜみたいな感じの漫画的な展開とキャラ付けみたいなのがちゃんとできてるっていうのは、
うん
うん、やっぱこの漫画の勝因かなと思いましたね、
うんうん、
そこお上手なのが、うん、確かに私話を聞いたことあるのが、うん、ダンスとかをやる人って初見で振りを覚えるから、
うん、
結構そういう指使いとかって割と覚えられたりするっていう話を聞くことがあるんで、多分そのサインを覚えるっていうことをやったことのある人とやったことのない人で全然この体得が違うと思うんですけど、その中でこのキャッチャーの彼はこれ野球でもやったことあるし、こんなサインじゃんって思うことによってよりやったるみたいな気持ちが出てくるっていうところがうまい結びつけ方だなって思いました。
うん、ある種のね、こいつらだけが使える特殊能力を持ってるっていう、
うんうん、
2人の特殊性みたいなのもちょっと出ました、ね、うんうん、もし何だったらギャングサインとかやってるやつら覚えるかもしれない
確かに
市場とかね、
そう市場とかね、
野菜ね
まさかのまあでもそういうなんて手話とかに対するこの、うん、まあ僕できないですけど、そういうものに対するやっぱり知らない業界のこう話みたいな、うんうん、あなるほどこういう形になってるんだなみたいな、そこの解消度の高さみたいなのもあるし、やっぱり漫画としてすごくこの2人がやっぱりすごい強い原動力にはなるんだけど、面白いのがその親、
うんうん、
もういいね、
親の話がやっぱすごい厚みが出て、ああこの背景っていうか、そこのまあ両方の親が出てくるんですけど、やっぱり彼ら二人はもう頑張れって感じ、以上って感じではあるけども、
うん
ね、なんて親の抱える葛藤と、うん、まず王能みたいなものはすごく面白くて、
うん、両方ともそうだもんね、
あそう
キャッチャーの方の
ピ
ッチャー、
ね、
キャッチャーの方のお母さんとこれすごい好きだな、
どこら辺がですか、
いやどこら辺がってわけ言えないけど、まあすが早く、若くしてお子さんで、ね、でまあいろいろ大変だったんだけど、でも子供がさ野球に夢中になっちゃったら、やっぱそのためにすごいいろんなことしてあげるわけじゃん、
うんうん、
でもなんかこうヤンキーっぽさみたいなのもちゃんと残ってるところとかさ、ちょっとキュンとするよね
仕事でもう預けるとこねえから一応野球に預けといたら、思った以上に本気になっちゃった、
本気になっちゃった、
腹垂らしてたりしていいんだよ、ね、分かる
よね、で周りで結構さ鍵口とか叩かれるんだけど、でもちゃんと一人いい人がいいんだよ、
助けてくれる、そうそう、
ね、日本も捨てたもんじゃない
漫画の中だけど、
そうだね、
だそこの周りのキャラの立て方とか厚みの出方がすごくいいなと思いました。で
キャッチャーの子は本当は違うって高校に行きたかったんだよね、
そうだね、
すごい挫折を抱えてるんです
よね、 もっと強豪校に行きたかったっていうのもね、
うん、
いい歪みを生んでるよね、
うん、
彼の
来ゆえのったら、なんだっけ、バッテリー組んでた人とあと別の人はいっちゃそこっちにちゃったみたいな、そういう感じだったよね、
自分はそこに行けなかった、
自分は行けなくて、
うん、でお母さんお母さんでね知ってるからね、頑張ってたのに行けなかったみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
そうなんですね。そういうあの人を取り巻く環境みたいなのがこの作品の中うまく入ってて、うん、ある意味あの投げる方の子は、うん、あの耳が聞こえないっていう、うん、あの生まれながらのものを、うん、あの背負ってきてて、うん、でそれでも新しいところにチャレンジしようとしてきている、うん、でキャッチャーの方の子はあの普通に多分、まあ、普通に本人は生きてきたというふうに、うん、でも環境いろいろあってその中でも、うん、あの超えられなかったものとか思うところがいろいろあるってい う、ね、あのそれぞれの引っかかりの部分が違うけれども、うん、持ってることによって、うん、あの重なっていったりっていうところが、うん、あのよく書かれていると思います、
うん
うん、原さんいかがでした、
はい、いやまあ素晴らしいですよ、うん、でまずこれってあのこのジャケット外した、ね、
あ
の本体表紙に後書きがついてるんだよね、
うん、あそうなのまたそんなところ
なんですよ
俺は知らないもの
そうなんですよね、でそこに、ね、まあいろいろ書かれておりますっていうのがまず一つ、それからやっぱねこれいいなって思うところいろいろあって、まあ、皆さんも言ってくださったようなところいいんだけど、あのさ、このローアの、彼が、普通の学校に通ってくるわけだね、うんうん、で一番最初は通訳の人がついてるわけです、うんうん、ところが通訳はお金がかかるんで、うん、その特別な時だけで、
うん、あとは入学式とかね、うん、だけ、
そうそうそう、一緒でこのローアの、主人公というか登場人物と普通のって言い方がいいかどうか分かんないけど、うん、聴者って言い方するんだ ね、
そうですね、
ろう者に対して聴者ね、うんうん、で聴者の人がコンタクトした時の戸惑いみたいなものがすごく描かれていて、これはとてもいいと思う。でやっぱりその戸惑いって僕自身あのろう者の人と話したことないけど、突然話しかけられたりしたら、感じるであろう戸惑いだから、あそこはでなんか何もできなくなっちゃったりするわけじゃない。でそこがやっぱいいなっていう感じで、それはやっぱ誰しもそうなんだよね、同級生もそうだし、でだからこそそこのトラブル避けて喋らないようにしようみたいな、そういう距離感が生じたりするじゃん、
先生も当てないようにしよう
とかね、とか、そういう風になったりするけど、その中ででもこの、もう一人の主人公の、野中君、そこのところはね、あの持ち前のなんていうか、あの面倒くさいところなんとかをさあのポジティブに使ってそこでコミュニケーションが始まるっていうところもすごくいいし、でその後さ2人仲良くなって家で勉強できるんだよね、このろう者の
真っ白
くね、そうそうそう、で数学教えてもらうみたいな、で、野中君の家に行くわけじゃん、でそしたらお母さんがそれ知らなくてさ、びっくりしちゃうみたいな、はい、であみたいな感じになっちゃうとかさ、いやそういうところとかすごく普通に描けていて、とてもいい描写だと思ったこれは。
でお母さんもちょっとなんか反省じゃないけど、ちょっと気持ち切り替えて、プリン食べる、うん、
あれいいよね、歩み寄り方、
そうそうそう、おかんかんがっていうよね。でもなんかさっきそのこの本自体がその商業スタートじゃなくてウェブでっていうの結構驚い知らなくてびっくりしたんですけど、やっぱ絶対これ取材いるやつじゃないですか、でも絶対書きたいみたいな印象はなんかその情報を聞いてよりじんわりしました。
いや本当本当、でもやっぱ商業だとだからあの媒体の方がちょっとハードル高いっていうかさ、これいけるかなって判断しちゃうじゃん、である種の指示をもらったら、じゃあ単行本出せるとかそういうふうになるのが今だと思うんだけど、でもそれが可能に今なってる、作家さんが頑張れば自分でね出せる、そういう環境も悪くはないなって思うのが、
なんかこれさ頭じゃ考えられないなって思ったのが、その入学式でまあ彼こういう生徒が転校するからみんなよろしくなみたいな、でこれが手話覚えようみたいなプリントみんなに配られるんですよ、でその主人公ね、バッテリー組んだかそれがきっかけで覚えられたけど、でもなんかその始業式っていうか、が終わったらさ、その廊下に捨ててあるみたいな、
落ちてるんですよね、
落ちてる、でそれを見ちゃう、なんか悲しみでもない感情みたいな、なんかあーみたいな、興味ないんだなみたいな、
そうね、
先生もねちょっと気まずそうにごめんなさいって、いやそういうことでは
ない、そうそうそう、
マシュコは結構そういうもんかなっていう感じじゃない、
そうそうそう、
むしろだから
温度感が
聴者の方がね、あの申し訳ないな
って、だからむしろ多分なんか日常なんだよね、多分そういう戸惑われるとかがきっと、でもなんかこの嫌聴者からすると嫌描写とかは多分これは頭じゃ考えつかない嫌描写だって、
まあでも日本のさ高校生なんかがそんな風に捨てるあからさまに捨てるかどうかはちょっと分かんないけど、
分かんないけど、でも
宗教
的なシーンではありますよね、
だからその周りが受け入れる準備が全くできてない
っていうね、それってまさにね、あの基本じゃん今の日本 デフォルトだと思うんだけど、うん、
可視化されてない
ですね。そうそうそう
そう、そうそうそう、だからこういうのがあると、うん、そういう問題に気づかされるし、うん、変わっていくかもしれないから、うん、そういう意味でもめっちゃいいと思う
し、そのね、あのバッテリーの野中さんのお母さんが心配して、なんかその押し付ける、
う
ん、
あ、そうそうそう、
あるよね、なんか
面倒を見るようにね、押し付けられてんじゃないみたいな。
やっぱりどんなに野中くんが背高くて、うん、しっかりしててもお家の人から見たら子供じゃないですか。で、自分の大事な子供だから、なんか面倒を押し付けられてるみたいなんじゃないって言って心配するシーンとか、うん、あ、なんか別に誰が悪いわけでもないのに、なんか
でも本当にあるよね、うん、そういうの、まあ、なんか私の経験なんですけど、ブラジルから気が来た、転校小学校で来た子がいて、うんうん、なんかその子は日本語喋れなかったんですよ、うんうん、でなんかまあ仲良くしてくれる子が数人いて、うん、その子はずっと年上がっても同じクラスになるんですよ。
ああ、なるほどね、わかる。お世話係、お
世
話係的なね。
子供ながらにそれは感じたんですよね。でなんか言いにくいことは、そのブラジルでの転校生じゃなくてその友達に言うみたいな。
なんか役目背負わされた感
じ。そう。でもからお母さんちょっと嫌なこと言うなよって思ったけど、でも実際そういうことあるよなって思いながら、なんか
あるね。
ガチャンって思いながら、
まあでもその時のね、このなんだっけ、野中君男前だよね、うん、いうことすごくいい人
で、もでも、うん、お前その尖りって思いながら高校生特有の
お家に対しての、ね、お家の方に対しての風当たりの強さ
とか、部員に対する風当たり
と
かこんなもんだよなって思いながら、
でも最後そしていいシーンあるしね、やってるところのいいシーンもあるし、うん、だんだんなんかこういいやつに思え、うん、てくるわ。
そうそうそう、あと、ね、やっぱ野球やってると楽しそうなんですよね。
あ、そうだね、
野球好きですもんね、
こいつめっちゃ投げるって気づいた。そうそうそう、ちょっともう一回投げてみたいなとかは、本当この子野球好きなんやな
って、
うん、
そこがね原動力になってたり、
あと、まあ、真城くんも、うん、まあそこは伝わらないんだよねって思ってるところを、うん、ある種ちょっと発話する、
うんうん、あれも良かったわ、ね、
やっぱり結構リスキーなわけだよ、うん、変な伝わらなかったりとか、うん、あうわみたいになっちゃうことを、うん、リスクを背負ってでも伝えようみたいな努力があるのはすごくいいなと思いましたね、うんうんう
ん、お姉ちゃんにね、ちょっと違うとか、ね、
妹か
妹か
2つ下、
うん、まあ、そもそもだから声に出したら来てもらえるっていう発見があって、
うんうんうん、そうですね、
じゃあ声に出して
みようバーって、
うん、教えるみたいな、うん、
そういうのをなんて言うんでしょう、机を大きく叩くのは悪いわけじゃなくて、知ってもらいたいからとか、発話を練習するために今スマートフォンの発音で聞き取らせて、あ、これ思ってた通りので読み聞き取られてないっていうのをやったりとか、
そうい
う一個一個のエピソードをうまく物語に落として、なるほどなっていうふうに持ってくるの、すごくなんかストーリーにうまく入ってます、
うん、
と思います、
うんうん、やっぱり音の、ね、大きさ、
うん、
伝えようと思ってるのが思った以上にバーンって音大きくて、うん、お母さんびっくりみたいな感じとか、うん、これは分かんない感じだよね、
うん、よう取材されてますわって感じ、
うん、でそれをなんて言うんでしょう、今4人いて4人ともとりあえず聞こえるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
から聞こえる側の人間としてこの物語読んでると思うんですよ、うんうん、で聞こえない側の人がこれを読んだ時に、うん、例えばその真城くんの諦め具合とか、うんうん、あとお母さんが全部聞こえなくなって、お母さんも耳が途中でお母さんは聞こえなくなる、ああ、ね、完全に聞こえなくなるんですけど、うん、それを嬉しいって思ってしまって、うん、プレッシャーがすごいあったから嬉しいって思ってしまって、うん、お家の人には逆にすごいこう、うん、びっくりさせたというか、がっかりさせてしまってっていう
あたりを、苦しみにっていう感じ、
書かれたりとか、本当にその聞こえない方がこの漫画をどう受け取るのかわからないですけど、うまく両方の界隈の人が見ていいなって思ってる作品じゃないかなって私は思って、そうだといいなって思いました。
まあ、発話の、ね、練習のシーンの本当に辛そうな感じみたいなのは、お母さんの切迫した感じとかうまく言い分けてる感じがしましたね、
う
ん
う
ん、
そう
ね、
その妹から習うシーンもさ、うん、だから発話することを言語化するっていうことしてくるじゃん、うん、ここのところ舌をこうして、うん、これ難しいよね、
いや難しい、伝わらない、
でもそれが私お話のこのお話の中のもう一個、うん、いいポイント、いいなって思うポイントで、キャラクターたち特に野中くんと真城くんが交流していくじゃないですか、で名前を野中くん3文字なんですけど、上2文字取ってノナって読む、うん、はい、もうこれはねお話的に絶対ポイントじゃないですか、
す
萌えポイント
よく伝わってる。
私はわかるよ。私はわかりますよ。
頑張って言語化するとキャラクターの中で他の人が呼ばない呼び名で、はい、特別なのを、しかも彼は、うん、あの特別な愛称つけたいと思ってつけるわけじゃなくて、 でも結果的に2文字で他の人が呼ばない呼び名、ノナって呼ばれた時には彼が真白くんからの呼び名っていうのが今ここで成立したと思って、
うん、はい、スペシャル、スペシャル、
はい、グッときました。
これ仮にアニメ化されるとしたらさ、はい、そこのところの発想、
あ、
ね、難しい、なんか結構大変そうだよね。
そうですね、
まあ、最近トレンドで言うと、うん、やっぱ当事者キャスティングとかですよね。
なるほどね、
うん、まあ、日本はなかなか進んでないですけど、うん、海外とかだったらもう、うん、当事者、
うん、
車椅子ユーザーとか、うん、その、うん、耳が聞こえないとかはやっぱなんかそういう流れになってますよね、うん、
まあ、リアリティがそれで出るわけだよね、うんうん
うん、かやっぱりこの破裂音っぽいかの音を出すのは難しかったのかなとか、もう全然色気のないことを考えてました
けど、うん、そうか、そこにちゃんと色気があったんだっていうね。
ありません感じませんでした。
いやいや感じないかな。そこはだから僕らリテラシーが
低い。だいぶ低い。
この話ちょっとそういうとこありますよね。
もちろんそれは、まあ、
ほんのりと感じないわけじゃないですけど、はい、そんな風に思うとはしてない。
あ、なるほど、そうですか。私的にはこのキャラクターの子たちがその心の交流というか、なんかちょっと違うドキドキみたいなのもあるんじゃないかなっていうのも、うん、なんかちょっと、ね、一つの楽しみとして私は受け止めました。
なるほど、まあ、でもさ、あのそもそもだからろう者が、うん、あの発声するっていうすごくスペシャルなことをしてたりするから、
う
ん、それだけですげえいいシーンだっていうのはもちろん感じるからね。
そうですね、
うん、だそこのなんかこう感じ方に違いがあるのって極めて興味深い。
すごい温度差。
そうそう
そうなんだ。
対象物みたいな、極めて興味深い。
小魚だったら死んじゃうぐらいの温度差が今。
ちょっと急にあったかくなってきちゃった。
え、でも私も全然わかりますよ。
はい、
よかったよかった。
まあ、でもタイトルもそういうちょっとエモいタイトルじゃないですか。僕らには僕らの言葉があるっていうね。
はい、うん、あ、デザインもかっこよくないですか。なんか今どきっぽくて、
ね、
はい、
青空系だよね。
そう、爽やか
青空系っていうのだね。
青春感ない。青春感、ま
あ、
青春感
は爽やかがある。ポカリスエット
とか、俺これだから出てた時にあの新刊書店で見てたけど、うん、手に取らなかったのは、買わなかったのは、うん、その青春系だと思ったからだ。
あ、なるほど、なるほど、うん、
でも、はい、あの今回進めていただいて、あのすげえいいなって思ったし、うんうんうん、結構それこそ学習漫画的な側面もある作品じゃん。
確かに
間にコラムとかも
そうそう入ってる、うん、すげえ勉強になるしさ、そういう点で言うとすげえ良かったのが、うん、このさ、真白くんが授業を受けてる時に、うん、あの先生は当然喋るわけで、うん、聴者なわけですよね、うん、でそれをさ、だから、うん、あのなんかこうパソコンかなんかで文字が、うん、あのなんて出てくるので勉強してて、うん、その後ろにオペレーターっていうかさ、うん、打ってる人がいて、うん、3,4 人いるみたいな、うん、すげえ、ね、コストがかかることになってるんだけど、
なんかあのもっと早く技術発展してって思いました。
本当本当、でももうちょっとじゃない、うん、今の感じでいくと、
もうちょっとって感じするよね。
だからさ、その時に、うん、あの先生とかって、うん、あのすごく滑舌がいいさ、うん、分かりやすい話する人と、うん、高校の先生も大学の先生もそうだけどさ、うん、ボソボソ喋るやつとかいるわけじゃん。
モノマネされる先生ね。
そう
わかるわかる。
そんなのやっぱ大変なわけで、うん、っていうところはあるかな、正確に取れないとね、うん、でなんかそれあのこの説明によると、うん、分かりやすく要約してるところもあるみたいなこと書いてあったから、うん、大変だよな。
そうですね、ある意味技術がねいるんでしょうね、やっぱり、ね、あの学びのことを正しくその場で理解させるっていうのには、うん、それは確かにコストがかかることでもあるだろうなという気はします。
うん、だからそういうのがあるから数学得意っていうのもなんか分かりますよね、
う
ん、解説がいらないと思うんですよ。 ね、そんなに、
うん、ここ系はちょっと難しい、
ちょっとニュアンスがねっていう入るものっていうのはなかなか言語違うと難しかった、うん、
そもそもさ、だって俺これ面白いなと思ったのは、母語がさ、母語って言い方だったっけ、
う
ん、
そう
です、日本語じゃないって言ってんだよ。
なんか手話って一つのもう言語、
ね、
はい、
手話の日本語っていうのが第一言語で、うん、みたいな、もう、うん、なんですよね、いわゆる発話する日本語っていうのはもう外国語扱う、うんうん、第一外国語扱う、そうそう、
だから妹さんはバイリンガルでみたいな、
うんうん、そうそうそう、なんか言い方もありましたよね、
う
ん、面白かったね。あ、まあそうだよねとか思いながら、
言語なので文法が違ったりとか、いろいろあると思うんですけど、うんうん、途中でとりあえずサインの形から入るから、はい、指文字だけで会話してたけど、
50音全部覚えて、ね、それは大変だろう。
野中君はもっと単語を覚えるっていう、うん、 もう一ランク上がっていくっていうところの、あの言語として進んでて、
こいつできる。
はい、いいなって思います。
そうね。
仲間にも広まるといいね。
うん。
う
ん
う
ん、
そうだね。で、はい、こういう野中くんみたいなやつが本当にいてほしい。
ああ、そうですね。私この作品のまとまりとして最後すごくいいシーンになって。てるなと思ったんですけど、うん、あのまあ、みんながあの今までその同じ野球をしてたところにいなかった、うん、ろう者の真城君っていう子が同じ野球のフィールドに来て、うん、でもみんながそれに戸惑っている時に最終的に野球の良さみたいなので、うん、ちょっとスカッとして終わるじゃないですか、うん、しかもそれもバッテリー間で、うん、あのうまくバシッとやっつけて終わりじゃなくてチームプレーの中でいい形にして、
ね、三振とかじゃねえんだよ
そうそうそう、
いい演出だ
と、はい、そう思います。それぞれの良さがありつつ最終的にチームでする野球の中でいいチームだったねっていう、うん、いいプレーだったねっていうところでスカッとさせて終わりなのはいい。
なんか野球漫画としてエクセレントって感じ。
すいません、私でも野球がホームラン以外は全部失敗だと思ってた人間なんで、
ホームラン以外は失敗、
野球そこの解消度はだいぶ怪しい、
語れないんですけど、でもこういう終わり方すいません。
そのさ、だから野球っていうスポーツにおいてはそのろう者も聴者も、うんうん、ろう者、うん、ちょっと分かんないけど、うん、平等だっていうところが描かれていて、うん、で敵はなんかこうちょっと甘く見るわけじゃないですか、うん、どうせ大したことないんだろうみたいな、ね、でもなんかこうやられるみたいなところとか、うん、そこは痛快にできてるな、
うん、野球はさ、なんか単性のゲームだから多分ローの人もできるんだよね、多分サッカーとかだと常に動いてるやつだと
どうなんだろう、
でも声とかでなんか今言ったぞみたいなのがしづらいと思うんだよな、
どうなんでしょうね、
単性で一つのボールこう投げた、うん、打つみたいなこうやつだから割と向いてるのかなって気もしました、
うん、確かに。ただなんかスポーツって私全くどのスポーツにも詳しくないんですけど、スポーツってある日突然ものすごいできる人が出てくると急にそれがスタンダードになったりしません？なんか方法論なのかやり方なのかわからないですけど、なんかある日みんなが走ってるのをちょっとなんか何秒台か一線超えると急にみんなそこ超え出すみたいなのがある気がしているので、プレイヤーが増えるとなんかやり方とかもっと変わってくるかもなとはちょっと思ったりします。
は
い、
確かに。
ちなみにあのこの作家さん、この作品自体もピクシブとかで続き発表されてるんですよ。
そうなんだ。
そうなんです、エピソードいろいろ発表されていらっしゃるので、はい、あのまだまだいろんな楽しみ方ができるなと思います、
う
ん、
そうかそうか、やっぱこの問題に関心がある人だったら続きもすごい読みたいというふうには思うと思うよね、うんうんうん、そうすごいいいんじゃないですか、
はい、
商業の形にこういうふうにな鍵になってなかったとしても、
うんうん、
でまとまればね、さらに、うん、あの別の人にも広がってくるし、うんうん、
はい、
はい、
そんな感じです、
はい、ということですね、
はい、
あ、なんかある？
なんでもないです
思わせぶりなことして
すいません、ちょっと
はい、ということで、今回は、美咲さんのおすすめ作品ですね、エイリさんの僕らには僕らの言葉があるを取り上げました。はい、次回なんですけれども、次回は原のおすすめ作品ということで村岡英一さんの、はい、小僧の雪って読むと思うんですけど、はっきり書いてないので、まあ、去年の雪かもしれませんが、
はい、
その作品を、取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。